はい、じゃあお便り会でございます。
はい、お願いします。
イベント感想が来ておりますので、うん、はい、ちょっとそちらいくつか読みたいと思います。
はい、お願いします。
岸本さん、林さん、林さんの奥様、いつも楽しませていただきありがとうございます。
ございます。
先日アワーズルームで開催された竹内さんと岸本さんのイベント、不思議なお話の感想をメールいたします。
うん、
今年のゴールデンウィークは予定がびっしり埋まってしまい、イベント参加はできないなぁと思い諦めていたのですが、5月4日だけ開くことに、
うん、
あ、イベント行けるじゃんと嬉しくなり、チケットをゲット。イベントのチケット代、交通費は子供たちからの少し早い母の日のプレゼントという形で参加させていただきました。イベントでは竹内さんの買い物や飲食店に入る時の何とも言えないこだわりや、岸本さんの若かりし頃かなり痛いロックンローラーだったエピソード、とても面白かったです。
面白いよね。
休憩を挟まずお二人のテンポよく続くお話のラリーが心地よく、あっという間に時間が過ぎてしまいました。イベント終了後、四国イベントの素敵なグッズも購入でき、サインとお二人に挟まれの、写真撮影、最高の一日となりました。うん、ありがとうございました。あっつんよりということでいただきました。
何のイベントやったんこれ。
え、
飲食店のこだわりと、
うん、
キョンさんの若かりし時のロックンローラーやった時の話、
うん、
これどういうイベント、
イベントのタイトルは不思議なお話っていうことだったんですけど、うん、
これこだわりですよね。こだわりと体験ですよね、キョンさんの。
うん、まあ、ちょっとでもね、竹内さんお前と似てるところあったよ。あのね、こだわりで。
どういうとこですか。
あのね、買い物とか飲食店で、
うん、
自分の買うものを店員に悟られたくないっていう、
同じ
やつ言ってて。
同じだ。
で、あのプラススーパーとか行くじゃん、
うん、
スーパーとか行って、なんかみんながこうさ、うん、群がるような形で、
うん、
手に取るようなとこあるじゃん、はいはい、あの肉のコーナーとかさ、
うん、ナンパーオフみたいなんでね。
そうそう、うん、ああいうの一人じゃないと嫌なんだって。
一人じゃないと、
うん、人がいる時に物を取りたくないんだって。同じ
僕もそうですし
同じかそれ。
並ぶのも嫌なの。
うん、
あの
並ぶっていうか、うんうん、
飯食う時並ぶの嫌で、なんかあそこすごい並んでるねの一くぐりにされたくなくて、
うんう
ん、嫌なんですよね並ぶのも。
いやだからその、システム的に そのシステムがどう、なんか自分の中ではあって、
うん、
だから人が、欲しいものの前にいたら一生買えないってことで、
うんうん、そうね。だから
めんどくさーと思って。
早瀬は竹内さんで竹内は早瀬だったんだ
いやまあでもマジかって思いましたね。
同じ
でも同じようなこと言ってるわと思って、う
ん、へ
ー、全く分かんなかったですけど、どっちも。
竹内先生ってやりやすいよね、すごい
話とか、ね、あ、そうな話ね、うん、そうだね。
あの否定しないじゃん。
そうそうそう、
全肯定なんでやりやすい、うん、ちょっと岸本さんにも似てますしね。
そうそう、うん、なんかね話の感じが似てるんだよな、うん、トーンとか。
わかるわかる。ゆったりとして、
うん、
なんかきちっと締めるとこは締められて、
うん、
でその僕らとかが若手とかが変なこと言ってもそれねとかで新しい情報を入れてくれて、そうそう、なんか面白くしてくれたりとかしてて、うん、否定を絶対しない人っていうイメージ。優しい。
そうそうそう、ね、ほんとそうだよ、
うん
うん、なんかまず認める言葉から入るもん全部。
そうなんですよ。
いやとか、
うん、
いやでもそれちょっと違うかなってないんだよね。
そやな、
あ、ええなそれとか、
そうそう、
かっこええわとかって言うからね、う
ん、田中さんも少し似てるよね。
そうそうそう、似てる、
うん、
だからその田中さん、俺竹内さんでやった時とかはもうふんわりだったね、うん、もう
それさ
誰も
面白い誰か一人ガチッと締める人いた方がいいんじゃないの。
せやなみたいなんでずっと話が進んでくっていう
まあ、あの楽しさはあるかもしれないけどね、うん、いいねそういうイベントもね。
まあまあちょっと、
うん、
あの2人っきりはね初めてだったんで、
見に行けよかったな。
ちょっと面白か
ったですけど、面白
そう
だったな、
はい、うん、それにちょっとまつわる話が
1個、まつ
わるっていうかね、これへえと思ったんだけど、はい、岸本さん、林さん、林さんの奥様、幼いさん、こんにちは。
こんにちは。
オカルトネームみゆみゆと申します。みゆみゆさん、5月4日岸本誠と竹内義和との不可思議なお話の夕方の部に参加させていただきました、うん、イベントではここでしか聞けないようなゆるーく濃いお話をたっぷり伺いすることができ本当に楽しい時間を過ごさせていただきました、うん、さて今回お便りさせていただきましたのは岸本さん竹内さんにぜひご報告したい人物出来事がございましたのでご連絡させていただきました。
なんだそれ。
イベント当日、会場は15時半でしたが、15時過ぎには友人と現地に到着。すで、うん、に外まで人が並んでおり、最後尾に並びましたが、うん、もしかしてすでに整理番号順に並んでいるのかと思い、友人が前方の方に、整理番号順ですか、私〇〇番なんですけど、と尋ねたところ、恰幅の良い常連らしき男性が、ここは整理番号順の時もあるし、北門順の時もある。とりあえず今は北門順に並んでるねと教えてくださったので、うん、また友人と元の位置に並び直しました。そのうち私たちの後から次々と参加者が到着し、うん、同じように、整理番号順との会話を繰り返し、とりあえず到着順で並び始めました、
うん、
いよいよ15時半になり、どうやら整理番号順に入り始めたようでした、
うん、
しかし係の人の順番を呼ぶ声は聞こえてこず、動揺が走りましたが、うん、その時4番5番6番と呼ぶ声が、
うん、
到着時に並ぶ順を教えてくれた男性が階段の下で大声で呼んでくれていました。時々俺客やでと言いながら、
あ、
私の番になり入場する時に、何番ですか、私別に席どこでもいいので変わりましょうか、うんうん、と男性に声をかけると、もうとっくに過ぎた、気にせんと先入って最後までやるわはい次丸番丸番と続けてください。
雇えよその人もう雇いなさいよ、
小さい会場なのであまり席を気にする方はいないようでしたが、それでもこのような方がいらっしゃったので混乱することなく皆さんスムーズ会場入りできましたと。もしかしてアワーズルームではよくあることなのかもしれませんし、古参の方で岸本さんもご存知かもしれませんが、その方のおかげでほっこりした気持ちでイベントに参加することができましたので、ここにご報告させていただきます。まずそれ以外でも岸本さんファンの方に何か親切にしていただきありがとうございました。林さん、岸本さんのファンは去るばかりではなかったようです。これからも2人の一層のご活躍楽しみしております、
いやでもそのさ、お客さんに甘えすぎじゃない、いや俺その人がいなかったら終わりじゃんもうどうするでしょう ね、
だからシステムとしてちょっとその辺が分かってないのかもね、これがだからどういうやり方なのかが普段が分かんないから何とも言えないんだけど、
人がいなかった時ってねどうすんだろうって、そのちっちゃい聞こえない声耳澄ませて
で行くか、まあそのでも階段がさ、アワーズルームって思ったっけ、
一回だけ僕山口先生と出たことがあります。
あの入るところがさ、階段すっごい細いな、一人ぐらいしか入れない階段だから、そこに並んじゃうと中にも入れないの
よ。そうかそうか。
だからさ、確かにこれシステム破綻してるかもな整理番号順だと。
でもそれ言っても多分ええやん、ロックやん、
う
ん、
まあまあそうね、
うん、
だからその辺はちょっとあれかもね、
きちっとね、
あのそういうのが気になる人は、あのきついかもね、でもこの方ありがたいわ、こういうね、なんか別にもう絵はどっちでもみたいな、みんなの分やってくれてっていうね、
ファンの鏡じゃないですか、
いい方でしたね、
でも
ちょっと会ったことないかもしれないですけど、
雇った方がいいですよ、ね、かそこに一人置いた方がいい、もう別の人雇
ってね、いやそうよな、
じゃないと声
がワンオペでやってたからな、多分
そうなんですね、
ちょっと多分スタッフが足りてないんだろうな、
だからもう鳥居さんを雇って声出してもらおうよ
まあそう、
仲いいならもうみんな
別に最悪演者一人出てもいいけどな、
ああそうね、確かにね、
まあまあその辺はちょっとやり方ね、
うん、
まあこの方もし聞いてたら、ありがとうございます ね、なんかやっていただいて
素晴らしい人格者、
非常に助かったと思います。
会場ごとにさ、会場ごとっていうかイベントごとなのかな、名物的なお客さんっていますよね、
まあまあ
お笑いで言うとさ、ものすごい有名なのがあの笑いおじさんっていうさ、
ゲラのね、
ね、いますよね、だからよくさ、例えば M1 とか見てたりとか、あとなんかすごい、あこの人面白いな、どういうネタやってんやろうって言って、YouTube で調べたりとかしててさ、いるもんね、
いるいる、そうそうそう、昔のライブのさ、動画とか出ると結構いるよね、
いるいるいる、で今も笑ってるじゃない、どこかで、
そうそう、
すごいよね、
結構名物おじさん、おばさんいるね、あのだいぶ長年やってる人ね。
岸本さんはなんかそういう人聞いたことあります？名物的なお客さん、
おばさん いたよ、お笑いの人、
お笑いで、どういう人、
いやその人はね、なんかね、 どこの会場にも現れるって言ってて、で若手の人の青互いみたいなのが好きで、
そういうことか。
そうで、なんかちょっとなんていうかな、終わってからさ、うん、話しかけに来るのよ、
うんうん、
あの若手に、
うん、
であのちょっとアドバイスして帰るみたいな感じ、大林さんみたいな、
元子さんね
みたいな、
あとあれですよね、女性の芸人さんにだけアドバイスおじさんして
る、ああそれも聞いたこと、
あ本当ですか、
えそれヒコロヒーさんがなんか怒った人じゃなかったっけ、あ違った、
でも結構有名な人じゃん、その人、うんうん、女性の芸人さんにだけこれこうした方がいいよ、こうした方がこうした方がいいよって、あんまりあの女性の芸人さんって芸人さんと見られんから、
うん、
あんまり言われんやろ、うん、俺教えてあげるからって言って教えてくれるんですけど、その流れで飯行こうとかって誘ってきてむちゃくちゃめんどくさいっていうのは聞いたことある、うん、
いるよね、
うんうん、そのヒコロヒーさんが言われてるのがそれなのか分かんないけども、
ちょっと分かんないね、
ちょっと問題になったって人いましたよ、気をつけろみたいな、
へ
え、うん、やっぱいるんですね、
まあ、
ここにでもね、
いるでしょ、
うん、
うん、まあね、うん、いるよ、
いいも悪いもね
あんまりあれだけど、
いいも悪いもね、うん、
はい、
うん、いるいるいる、
まあうん、うちにもね名物お客さんみたいになるような方もいますから、どんどん、
うん、何人かね、
何人かいますけど、
うん、
まあ、その方もね、そういうふ
う
にレジェンド化していくかもしれないですね、
あ迷惑ですよ
そうそう
普通に
そっちの方
で、うん、むっちゃ迷惑だから、
いるから、
うん、
はい、
気をつけて、
ということであ
んただよ、
じゃあ次行きたいと思います、はい、工藤さんかな、
工藤さん
からいただきました
、はい、ありがとうございます、
岸本さん、林さん、林さんの奥様こんばんは、いつも楽しい動画ありがとうございます、
ま、
初めてお便りさせていただいております、43歳男性です、
うん、
昔高校生の頃山形県の田舎に住んでいたのですが、その高校の友人から聞いた話です、
うん、
高校の頃陰キャの仲のいい友人同士、いつも男3人で一緒に昼弁当を食べていたのですが、その中の一人岡部くんが田舎の山形県の中でも本当の田舎の山形県白鷹町かな、
うんうん、
白鷹町か町の、うん、その中でも山の中に住んでいました、陰キャでちょっと変わった感じに超田舎の感じがミックスされてちょっと変わった子だったのですが、例えば山形の冬マイナス10度でもコートを着ることを拒んで防寒は手袋だけ、
うん、
鳥肌を立てながら過ごしたり、昼弁当を食べていたら、このお肉珍しいから食べてみると言われたので食べてみると、ちょっとコリコリしたお肉の醤油煮で美味しいけどこれ何と聞くと、ウサギ、昨日学校行くまではペットだったんだけど昨夜じいちゃんがさばいたと答えが返ってくるような子でした、うん、そのランチの話の中で鮮明に覚えていることがありまして、その白鷹町の山間の寺で年に一度成人男性が集まり、墓を掘り起こし骨を集めてグツグツ煮でスープを作り、それを集まって人々で回し飲みをする祭りがあるけど、これは秘密の祭りだから秘密ねと言われました、
うん、
ネットを見ても記載はありませんが、あれは何だったのか今でも気になっています。多分失礼しました。ちなみに18年ほど前、4年間ほど神様と話せる系の霊能者とルームシェアをしていましたよかったらまたお便りさせてください。
面白いじゃん、
気温が安定しないので風邪や夜中までの編集ライブなど気をつけてくださいということでいただきました。山形の人骨スープを飲む記載ということで書いてましたけども、
うん、すごいですね。ウサギ
本当かな、これすごいぞ
ね。
うん、まあでも田舎だから
あの、いやいや今ないっしょ。
ウサギ飼っててさばくのはよくあるのかな。
ウサギ取っててさばくのはある。
うーん、
うん、
じゃあペットとして飼ってても、
いやペットとして飼っていやわかんないな。ただ
わかんないんだ。わかないとは言わないんだね。
いやわかんないもん。ウサギ飼っててっていうか、ウサギ捕まえてさばくのはあるけど、
うん、飼ってた
ウサギをね、飼ってるウサギを昨日まで飼ってたんだけどっていうのは俺はあるのかな、わかんないな。
まあまあでも砂漠こと自体はありそうだよな。
砂漠のはある、ね、
そう、うん、山とかだったら
全然それはあると思いますけど、
ジビエ的なことで、
そうそう、ウサギの肉とかありますし。
であとやっぱ問題はこれですよね、年に1回の墓を掘り起こした骨グツグツスープを回し飲みする。
だから
しかも秘密の祭りって言ってんだけど、
ね、それ何むっちゃ参加したいんだけど、あるとしたら
怖
やってんの今もっ
ていうか、これ 衛生的に大丈夫のかなと思っちゃうけどね、いろいろ
人柄ってことでしょ、鶏柄じゃなくて。そうそうそう、人柄スープ、
うん、
めっちゃ飲みたいけどね、参加したいし。
こうわこれ、
いやもしやどんな味すんだろう。でも美味しくはないでしょ。
でも 100% あれだろうね、外部の人は入れないだろうねこれ。
そうよね、
うん、地中の火みたいな感じで言ってるから。
うんうん、
いや
これ聞いて
本当かな、
いい話だったの。山形でしょ、うん、山形ってあれですよね、促進物が多いじゃない、
うんうん、
庄内地方だったかな、かなり量多いんですけど、それとも関係したりしてんのかな、なんか。
いや分からん、
関係ねえか、
ねえよな、どうだろうな。まあまあちょっとあくまで都市伝説レベルの話かなと思いますけど、
でもすごいね、
この方あと4年間ほど神様と話せる霊能力者とルームシェアしてたっていうのがあるんで、
うんうん、
それもちょっと気になりますけど、
ね、聞きたいね、うん、ルームシェアっていうのがいいですね、またね、
ルームシェアっていうのはいいね。なんか
ね
あんまりそういう人ルームシェアしなそう
とか、そうそうしなさそうですけどね、うん、なんか面白いそれ、ルームシェア、ルームシェアっていいっすよね、
うん、いい
言葉的にね、
ルームシェアはいい、
ルームシェアもいいよね、
はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあこれいこうかな、はい。岸本さん、林さん、奥様、コロナ禍で偶然都市ボーイズチャンネルに出会って以来ほとんど毎日に何かしら音源映像を見て楽しませていただいております。
ありがとうございます、嬉しい。
岸本さんと林さんの掛け合いが面白く、特に林さんのいじりツッコミには声を出して笑ってしまうこともしばしば。そんな数年来のサイレントリスナーな私ですが、
はい、
どうにかお二人に読んでもらえそうなネタがないかと記憶をたどったところ、
うん、
これならいけるかもと思ったのを今回送らせていただきます、
うん、
これは私が小学校5年生の時に体験した話です。その日塾で勉強していた私は休憩時間に徒歩10秒程度の超近場にある薬局へ訪れました。当時の私はシャンプーや化粧水のボトルに書かれている効果、うん、効能を読むのにハマっており、購買欲をそそられるのがなぜか快感でした、
うん、
その時もお店に入るなりまっすぐにソープ類の陳列棚へ向かおうとしていました。店内は時間もあってか人がまばらだったように思います。入るなり左の視界が一瞬気になりました。私が入り口から陳列棚に向かうその数秒、いかにもオタク風な小太りの男性が私をじっと見ていた、うん、そんな感じがしたのです、
うんうん、
ただ一瞬のことでしたので、そのまま私は陳列棚へ向かい、いつものようにシャンプーボトルを手に取っては、うわーこれは欲しくなるなーと心の中で騒いでいました、
うん、
すると不意にまた左の視界に違和感が、見るとそこにはさっきの男性がいました。私を見ているわけでもなく少しだけ距離を置いて左にいました、
うん、
なんとなく入り口での違和感もあり、その場から離れた方がいいかなと思いながらその棚から離れました。次に向かったのは生理用品の棚でした。その背後には女性用の化粧品がずらっと並んでいたので、この完全に女性向けの空間にいればあの男性もさすがについてこないだろうと思ったからです。案の定その男性がついてくる気配がなかったのでほっとしつつ、残り5分ほどの休憩時間をその商品を見ながら過ごすかと思いました。どうしてだったのでしょうか、何気なくだったのか、何かに気づいたからなのか、もう覚えてはいませんが、うん、ふと自分の左下に目をやったのです。そしたらいたのです、その男が、這いつくばってこちらを見上げるあの小太りの男が、正確には私のスカートの中を見ようとしていたんだとは思います。としました。向こうもハッとしました。私は目の前の光景が何なのかわけが分からず、
うん、
その男が立ち上がろうとしたのさえ分からないまま塾へと逃げ帰りました、
うん、
何だったんだ今の、ありえない、普通ありえない、ん、何だったんだ今の、ありえないでしょ、なんだあれ、なんだ今の。そんな思いが堂々巡りし、心臓もドキドキしました、
うん、
このことは先生にも親にも言えませんでした。確かに現実で起きたことですが、それを自分の口から出したら現実に起きたと認めてしまうことになるのが怖かったのです。以上が私の実体験一コアでした、
うん、
今日まで誰にもこの話をしたことがなかったので、ぜひ二人に私の初めてする話をもらっていただきたくお便りしました、うん、長々と申し訳ありません。お二人の活躍お祈りしております。 ということで、いただきました。スーパーセブンさんですね。はい、ありがとうございます。
面白いじゃん、名前スーパーセブンさん。光ってるんだ、まあ、多分ね。
小5の子、この子変わったなんか性癖みたいなのあるな、ちょっと、
うん、
あの効能効果とか、うん、成分を見るのが好き、うん、っていうこと。
でもいません、
好きな人いる、あれなんか見る、よく読むなっていう人いるけど、
うん、
好きなのあれ。
まあ好きっていうのは分かんないけど、でも
この子興奮してる感じだもんね、だって。
まあね、でも読む人いますよね、
うわーって、
すっごい細かく。
あの若林さん、あのオードリーの若林さんが、はいはい、あの人と話したくない時に成分表を読み込むっていうのをやるっつってたね、
アメトークで話されたやつですよね、うん、そうそう。
だからあれはだから好きではないけど、う
ん、やるってことだよね。それは僕もやりますもん。だけど、え、だからその人と話したくない時に
成分表
すごい読み込んでるっていうふりしますけど、うんうん、本当はもう文字なんて見えてないし、にじんでて、
うんうん、
目が
ピントが合ってない、
ピント合ってない、うんうん、だからあれなんですけど、でも自分から読みに行くってなんかね、あんまり
何がね、いいんだろうな。まあまあいいんだろうね、でも、うん、なんかその気持ちいいだろうな、
ね、
うん、
現れた
気持ち悪いっす
ね。
こういう場合ってさ、
うん、
変な話さ、そのなんていうの、床にいて、
うん、
スカート覗いてるってさ、
うん、
どこまでやっていいのこっちって思うんだよ。
どういうこと、顔踏んづけてるとかってこと。
そうそうそう、うん、
あ、
なんかこれなんかやっていいのかな、だからダメなんかね、やっぱ
待ち針を上空からスッと落として目に刺すぐらいしていいんじゃない。
いやいや、まあ、でもこれさ、
うん、
確実にこれ以外のなんかないもんね、理由っていうか言い訳できそうなこと。あ、そ
のスカート覗く以外でってこと、うんうん、ないでしょそりゃ。
仰向けにさ、
うん、
しばらく倒れて見てるって、
うんうん、じゃないっしょ。
これはもうね、うん、エルボードロップぐらいは入れていいと思いますよ。
あれ、そっから、
うん、
あのさ、あれ見た、なんかこのネットで上がってる動画なんですけど、
うん、
あの男の子がさ、
うん、
電車乗ってて横にま綺麗な女性が座っててさ、
うん、
どうしてもスカートの中見たいからって言ってさ、近づいていってスカートめくる。
ああ、見たかも。
で、うんうん、女の人は寝てんのよ、
うんうん、見た見たかも。
あれを前から
撮ってるやつがいるっていうやつね。
全部悪やんこれと思って。いや、女性以外ね、もちろん。何これと思って。
悪か。
気持ち悪いと思って。そのさ、撮ってるのが男性か女性か分かんないけど、いや、こいつもこいつ止めなあかんし、うん、男の子も男の子です。なんか、むちゃくちゃなってるし。
男はあれだっけ、中学生ぐらい、
そう、ちっちゃい子。
もうちょい、ちっちゃい。
坊主っぽかったような気が覚え
た。そうだよね。
だと。うん。
あと、あの、あれもよく見るんだよ。あの、なんだっけ、あの、
ん
ディズニーランドとかさ、そういうテーマパークっぽいところ、
はい、
で並ぶじゃん、あのアトラクション、
うん、並ぶね。
でアトラクションの階段があるじゃん、並ぶところに階段があるところがあって、はいはい、うん、で仕切りで分かれてて、片方は登っていく、片方は降りていくみたいな感じになってるんだよね、
うん、
確か、
うん、
でそれの場所で進まないからって言って、うん、座ってる男の子がいるのよ、
うん、
で進まないから座ってんのかなと思ったら、住んでてもその子下にいるのよ、
うん、
で何してんのかなと思ったら、女の子 の、
うん、
あの上がっていくところをこうずっと覗いてんだよね。
お、下からね。
そう、うん、で子供なんて、うん、まあ、言ってもまだ子供っぽいん
で、動画撮って
小学生ぐらいの頃、
動画で、
うん、でも思いっきり顔も撮られて、
うん、
さらされまくってんだけど。
でもそんぐらいされなきゃいけないよ、そんな。
いやだからさ、はそれなんかもう、
うん、
不思議な気持ちになるよねこれ。
あれは知ってる？
なんなんこれって言って、
あの渋谷のさ、スケスケのビルあんのよ、
うん、
だから階段登ってるところが、
うん、
公道から見られるとこあんのよ。
ああ
、あるじゃん、なんかあそこ、
うん、あるある、
あれを下からずっと覗いてるおじさんはいるよ。
今は、うんうん、まあまあ、それは撮ってんの？
撮ってない
撮ってない、撮ってない、いるっていうだけ、
いる、いや、あ、いると思って、
うん、
わ、これ下から見たらこれ丸見えやんと思ったらおじさんが横にずらーっと並んでて、
それはもうさ
出た、
あれよね、ビルが悪いと思う、うん、
ビルが悪いよそれは、うん、じゃあビルしかったらなかったな、
ビルが悪い、
うん、ビルにげんこつ食らそう、
ちょっとそこはやめた方がいいですわ、
ビルが、ひどいっすね、
うん、予想できる話だから、
そうそうそう、予想できるからね、うん、
はい、 もう一個、あ、これ読んどくわ、はい、一応、はい、岸本さん、林さん、奥様、こんばんは。いつも楽しい配信をありがとうございます。穏健派の猿と申します。
はい、ありがとうございます。
先日、4日に岸本さんのゲストのイベント、うん、5日に呪物展に参加しました、
うん、
4日のイベントはゆるい茶飲み話から本格的な会談まで楽しめ満足でした。お墓姿の梅木さんとの掛け合いも面白かったので、ぜひコラボ実現してください。お写真とサインもありがとうございます。5日の呪物展はルクちゃんやダンちゃんなど おなじみの呪物ちゃんたちが生で見られて感無量でした、
はい、
独特な雰囲気を放つ呪物もありましたが、愚鈍な私は怖いなどと全く思わず、うん、むしろ居心地がいいと思ったくらいです。
あ、それは嬉しい。
写真も撮りまくりましたが、スマホにも元気に動いております、
うん、
ご報告できるようなことが何も起こらず残念です。
いいいい。
ところで呪物展の会場待ち中に仲良くなった方とお話をしていたら、都市ボーイズ好きだけど経歴とかよく知らないからお笑いコンビだと思っていましたと言われました。やっぱり知らなかったらそう見えるよね、特に林さんと思いつつ、一応放送作家コンビです、うん、と訂正しておきました。先日のべしゃり博でもあの並びだと芸人さんと思われた方が多いんじゃないかと思います。プリンスと申し子の2つ名は伝え忘れたので今度言っておきます。ライブなどは普段1人で行動することが多いのですが、今回の2日間はいろんな方と出会えてなかなか新鮮で楽しいオカルト旅でした。ご縁をつないでくださる都市ボーイさんに感謝しております。今年もずっとお忙しいですがご自愛くださいませということでいただきました。
ありがとうございます。
ちょっと今読んでいて思ったんですけど、これじゃなかったです。
読みたかったのか。だから俺もどうしてこれ読むんだろうって思って、
シンプルに超間違えました。
なんか順番的にも最初の2本の後とかに話さなきゃいけないやつなのに、なんで最後にこれ読んどかないとって言ったのかなと思って、
今読みながら思って間違えたんですけども、うん、まあこれはこれでっていうことで違いました。もう一個これを読みたかった。
あ、これね、はいはい、じゃあお願いします。
それよね、はい。岸本さん、林さん、林さんの奥様こんばんは。いつも楽しく動画拝見しております。
ありがとうございます。
M と申します。
M さん、
突然のメール失礼します。
はい。
私の行きつけの美容院で面白いお話をお聞きしましたので皆さんにお伝えしたくメールしました、うん、その美容院には霊が見えるという方がいらっしゃり、オカルト好きな私はいつも楽しくお話をさせていただいております、うん、本日その美容室に行き現在開催中の祝祭の呪物展の話をしていたところ、その方がこんなお話をされました、
うん、
YouTube を開いていた時に呪いの絵画が出てきた、それがすごく気持ち悪かったと、もしかしてと思い詳しく話を聞くと、林さんが所有している呪いの絵画のことでした。その方があの絵は多分上から描き直されていると思うと言っており、
うん、
思わず動画見ましたかと聞いたのですが、気持ち悪くてサムネイルしか見られなかった、うん、とのこと。以前の動画で専門家の方が上から描き換えられていると言っていたことを思い出し、そうそう、とてもびっくりしました。その方はその絵の先カッコと表現していましたが見えたそうです、
うん、
曰く女性と男性の絵で真ん中に赤ちゃんがいる、赤ちゃんを抱えた女性を男性が優しく見守っている、確かそのようなことを言っていたと思います、
うん、
幸せそうな絵なのに塗り替えられているのがすごく怖いと、今後その絵の解析を進めていった時に全く違うものが出てくるかもしれませんが、何か分かった時が答え合わせの時だと思い、一視聴者としてのんびりとお待ちしております。もし動画にできる内容であればぜひ拝見させていただきたいです。祝祭の呪物展の開催などもあり、これからも忙しいと思いますが、お体壊さないようにご自愛くださいということでいただきました。
ございます。へえ。
つまり祝祭の呪物展にもね飾られていた、うん、あのあれですよ、呪いの絵画、
うん、人形の絵、はい、
人形の絵、あれのなんか先が見えたっていう人が出てきたってことで、うんうん、女性と男性の絵で真ん中に赤ちゃんがいると、
うん、だからあの元々は左右と、まあ、赤ちゃんというか人形の絵があって、右側が後から描かれたもので、うん、そこの下に言ってたけど、この人曰く、
うんうん、
じゃあもう全部削ったら下に全く新しい絵があるって言い方よね、そ
う
そ
う、っていうことなんじゃない、ね、塗り替えられた
っていうことよね、うん、うん、まあ一回ちょっとやっぱやってみようかな。
なんかねそんな話あったからね。
そうそう、 X 線当てるみたいなもう話は来てて、
うん、
やろうと思ってるんですけど、まあこういう今呪物展やってるし、その人自身も忙しいから、
うん、
なかなか予定が合わなくて持ち込めないんです、ね、しかも京都とか奈良とかなんですよね、それ持ち込むのが。
あ、そうなん
ですか。そうなんですよ。
なかなかタイミングがね、
ちょっとそうそう合わなくって、このタイミングでだから今呪物展やってるから流れで持っていきたいんだけれども、この大阪の呪物展中はそこには行けないんですよ、学者さんは、
う
ん、
なるほど。
そうだからなかなか合わなくって
忙しいですよね。まあまあでも、まあ、もしタイミングがあればね。で、そうですね、それでもしそれと同じようなことが本当に出てきたなら、うん、この方の言ってることは面白いなと思いますけど、
ね、髪切りに行きます。
うん、美容院とかね、うん、いいと思います。
はい、
じゃあそういうことで終わりたいと思います
けど、いいと思います。
はい、
いい加減にもの言い過ぎだろ。髪切り行きます、いいと思います、いい加減にもの言い過ぎやろ。
いいと思うじゃん。
いいと思います。
それも、はい、髪切った方がいいと思いますよ。
いいと思います、う
ん、
はい、
僕もそろそろ切ろうか
な。そうですね、切った方がいいと思います、
はい、じゃあ終わっていきたいと思いますけども。
、はい、
我々ツイッターやっております。都市ボーイズで検索すると最新情報はそちらで確認できます、ね、ブログもございます。過去のアーカイブはそちらでお願いいたします。都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ02 @gmail.com、 TOSHIBOYS02 @gmail.com、こちらご意見ご要望お便り、よろしくお願いいたします。お仕事ご依頼は、都市ボーイズホームページの方の問い合わせフォームからお願いします。以上で終わりたいと思います。はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
あずした、
あずました。